この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今回はインスタ360について話します。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、流行り物通信簿、小平さんの奥さんがご解任ということでおめでとうございます。インスタ360って言ったのはインスタ365以外に 1X を買ったからです。で、まずインスタ365について話します。とにかく面白いおもちゃです。こんなちっちゃいのにそれなりの動画が撮れてしまいます。で、何よりこの機種のアドバンテージは小さくて軽いこと、これにつきますね。それと首からぶら下げるネックストラップっていうか、それにひっつけて置いとけると、あれにつけて撮るとやっぱランニング中だとブレてすごく見にくいですけども、とりあえずあそこにつけておいて走って、ここぞという時に手で持って動画を撮影するという風な使い方が実用的かなと思いました。徒歩だと胸につけて歩いてもそこそこの絵になるんですけどね、やっぱ走ると難しいですね。で、福知山マラソンで撮った動画 YouTube に上げてますんで、それをご覧いただけるとよくわかると思います。まあ、ここに上げたのもほんの一部で、使えないクリップがもう大半でしたけどね。道端とかで面白いコスプレとかして応援されてる人を見つけても間に合わないことが多かったですね。何人かおられたんですけども、で、カメラ回したんですけども、やっぱもう通り過ぎた後みたいになってしまってました。前もって音で分かった和太鼓とか、吹奏楽部の演奏とかは残せてるとは思うんですけども、これもやっぱ遠いですね。かなり近く寄ったつもりなんですけども、全然遠いですね。もっともっと近く寄らないとダメみたいです。というか、ダメですね。歩道に並んでやってくれてるのを道路の真ん中あたりで撮ったんでは豆粒みたいになっちゃいますね。もうほんと左端ぴったり寄せるぐらいでちょうどみたいです。なかなかこの距離感が難しいですね。外で建物とかなんとか撮ったりしても家帰ってみたらすごく遠くにちっちゃくしか映ってないということが多いですね。ただまあ、やっぱ基本性能的にね、割り切ってるんで、限界もやっぱ多いです。連続撮影時間、まあ最長1分できるんですけども、1X とか他のアクションカメラみたいに、とりあえず回しといて後でカットしてっていう使い方はできません。ある程度タイミングを見計らっておいて、準備しといて撮るというのが必要になってきますね。この辺がやっぱコツですね。あと 1X みたいに360度じゃないんで、適当に撮っておいて後でフレーミングするっていうのも限界がありますね。もちろん普通のカメラよりはずっと画角広いんでミスることは少ないですけども、あ、もうちょっと左向け撮ったらよかったなとか、ちょっと下向いてたなとかっていうのはありますね。まあ後でアスペクト比、あれを触ってできるだけ収まるようにするということは可能ですけどね。撮った後でアスペクト比が変えれるカメラっていうのは私は初めてです。まあただこの限界を十分知って、あと電池もですけども、使えばかなりの表現ができるとは思います。これも全く新しい製品ジャンルだと思います。アクションカメラとは違う使い方ですね。この筐体を利用した撮り方、それを 使いこなせれば面白い絵が撮れると思います。ただ撮れる画像はこのカメラのサイズからは考えられないぐらいバカでかいんで、あっという間に iPhone のストレージや電池を消耗します。1分ぐらいの動画でエクスポートした MP4 が300メガとかですからね。素材に至ってはその数倍ですから、軽くギガレベルのストレージを食います。編集してたら iPhone8 のバッテリーがもりもりと減っていきますね。まあやってることの負荷はすごいですから、当然ちゃ当然ですけどね。こんなん10年前のパソコンだったらもう何十分もかかるような作業だと思います。まあそれを携帯でできるっていうのは本当すごいですけどね。まああともう一つだけ残念なのは、あのアプリからまあ SNS 上げたりとかできるんですけども、それがあんまり実用的じゃないですね。さっき言ったみたいにエクスポートしたデータはバカでかいんで、あんなものを 4G でアップロードしてたらパケット代がどんだけかかるかっていう話ですね。で、パソコンからアップロードしても半端ない時間かかりますね。まあ私の回線が ADSL だから余計っていうのはあるんですけども、YouTube のあの福知山マラソンの動画はアップロードするのに3時間ぐらいかかりましたね。まあ、ほったらかしにしときゃいいんでいいですけどもね。携帯でそれやられた日にはたまったもんじゃないというか、iPhone から Wi-Fi 経由でアップロードをしようとしたらタイムアウトで蹴られましたね。うん。Insta360 の公式 SNS というか、アプリからアップロードをすることができるんですけども、これも重いです。アプリからしかアップロードできないこともあるんですけども、めったに成功しないっていう感じですね。1分半ぐらいの動画、半日ぐらいかかって結局ダメとかっていうのは何回もありましたね。で、PC からアップロードできればね、さっきの YouTube みたいに、もう寝る前にセットをしといて放置とかってできるんですけども、iPhone からしかアップロードできないんでどうしようもないんですね。この辺が残念でした。あ、ちなみにこれ、イオ光の回線経由でやった時もダメでしたね。だからInsta360 のサーバーが混んでるのか、回線の太さが足りないのか、その辺はちょっとよくわからないですけどもね。結構活発にやり取りがある SNS だから、面白いんですけどもね。まあ、他の人たちはもうほんとすげえ動画いっぱい上げてますけどね。スノーボードとか、スカイダイビングとか、ロッククライミングとか。まあそんなにはもう到底かなわないですけども、案外そういう日常的なやつも面白いですよね。特別な観光地とかじゃなくても、普通の街とか映ってるやつも楽しくて結構見てしまいますけどね。参加できないのが辛いです。あと動画、まあこれはInsta360が悪いわけじゃないんですけども、Instagram に上げても、後ろの方は、というか1分以上の部分は切られてしまいます。なんでインスタに上げようと思ったら1分以内に収めるっていうのが編集の腕ですね。今のところInsta360Go についてはそんな感じです。
Thank you.
はい、サンキュー8ビート。サンダ国際マスターズマラソンやったっけな、正式名称は。それにはサンキュー8ビート T で参加する予定です。で、初めに言ったようにインスタ 360 1X も買いました。サイバーマンデーで12月2日に発注したものがこの土曜日に届きましたね。7日だったかな。うん、さすがにフェデックスですね。で、20% 引きになってて、5を買った時に答えたアンケートでもらった20ドル引きクーポンがあったんで、日本円で4万円切って買うことができました。あ、予備バッテリー1個付きでです。なんで、まあ、アマゾンよりちょっと安かったかな。あ、そう、これショートバージョンで言いましたね。で、ちなみに、この時にですね、SD カードがいるということで、SD カードを注文しようと思って、もう時代の流れに戸惑いを隠せなかったということを報告しておきます。前に SGA5000 買った時に、要件としてあったのは、クラス10の SDHC だったんですね。ところが、1X の仕様を見たら、UHS1V30 とかって書いてあるんですね。もう今クラスとかって言わないみたいですね。検索したら価格 .com の今更聞けない SD メモリーカードの選び方っていうのがありました。で、それを一通り読んでやっと理解できました。まあとりあえず V30 が必要そうだなということで Amazon で物色した結果、サンディスクの 128GB で、エクストリームとかって書いてあるやつですね。純正のというか、インスタ360のサイトでメモリーカード付きのバンドルがあって、それにはこのサンディスクのエクストリームって書かれた 32GB のが付いてましたんで、まあこれやったら安心かなと思ってこれにしました。まあ金額もね、そんな大して変わらなかったですからね。ただまあ自分の使い方だと 64GB でもええかなと思ったんですけどね。コスパ的に 128GB の方が今はスイートスポットみたいな感じですね。で、まあ昔からこういうものを買うときには迷ったらでかい方買っとけというのがセオリーですからね。まあこのセオリーは iPhone にも当てはまりますけどね。私ももう今 iPhone8 256GB の持ってるんですけども、これ買うときにちょっと迷ったんですけどね。それまで 128GB 使ってたんで、でそれも全然いっぱいになってなかったんで、ええかなと思ったりしたんですけど、見頃にしといてよかったですね今。というか 128GB っていうのはなかったんかな。8は 64GB 見頃やったから、64GB ではさすがに手狭やろうっていうんで2頃選んだやったかな。まあでも正解でしたね。こんな時代が来るとは。ひょっとしたらこれ 1X ガンガン取り出したりしたら2頃でもきついかもしれないですね。あ、そうか。1X は PC に直接つなげられるから iPhone に落とす必要ないんですね。ただまあ純正のPC 用のアプリよりも iPhone のアプリの方が使いやすいような気がするんですね。まあまだ 1X の方一回も編集したことないからよくわかんないんですけどね。 Go の方はアプリで十分いけるなっていう感じですからね。まあすごい凝ったことしようと思ったら無理かもしれないけど、どっちみち標準のアプリというかPC ソフトじゃ大したことできそうにないですからね。 Adobe のプレミア買えとかって言われても辛いですし、そこまでというよりも PC がもうついてこないですね。この間 1X のデータをとりあえず画面で表示してみようと思って PC で読み込んで再生したら、リソースモニターで CPU が 100% に張り付きましたね。で、ファンのスピードがガンガン上がって、 GPU も 60% ぐらいいきました。GPU が 60% もいくのを見るのは、ベンチマーク走らせた時以来でしたね。まあ普段からそんな 3D ゲームとかしてないからですけどもね。で、土曜日に受け取って、日曜日天気が良かったんで、ちょっと持って走ってみたんですけども、操作を間違えてて、肝心なところが全く映ってなかったんで、また次の機会に試したいと思います。まあそれについては、ゆっくりと何回にもわたってお届けしたいと思ってます。
ドシャミな二人です。ドシャミな二人は、度がつくほどシャミな二人が毎回適当なテーマについてのんびりだらだら答えなく語るだけのポッドキャストです。
はい。
はい。
石垣です。
ワンです。
では早速、良いですか？
早っ。うん、いいよ。
あれ？あ、なんか雑談したかった？
はい。ドシャミな二人。仲の良いご夫婦のポッドキャストです。で、15日に、ハーフマラソン走るというのは言いましたね。サイトにコメントで愛媛の福ちゃんが書き込んでくれたんですけども、福ちゃんもサンダに遠征に来るということで一緒に走りたいと思います。で、今日福知山マラソンの事務局からツイッターの DM が来ました。なんか公式アカウントをフォローしてたらなんか抽選に当たったとかでスポーツキャップがもらえるそうです。ラッキーでした。また届いたら写真載せておきます。では非常勤さんのディーサムの花でお別れです。バイオでした。
ディーンサグヌー花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしや弓はゆまりしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R U N C A S 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。